ただいまより2024年5月5日第一主日の礼拝を始めます。3A545番。天に増します。我らの父よ、我らは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文13。講読文13、詩46編。神は我らの酒どころ、また力なり。さればたと一致は変わり、よしその水は鳴りとどろきて騒ぐとも、川あり、その流れは神の都を喜ばしめ、神その中にいませば琵琶湖は動かじ、もろもろの民は騒ぎ立ち、 諸々の国は動きたり、万軍の主は我らと共なり、来たりて主の御業を見よ。主はあっちの果てまでも戦いをやめしめ、何じら静まりて我の神たるを知れ。万軍の主は我らと共なり、賛美歌7番。本調の聖書は新約聖書ルカによる福音書6章43節から49節です。ルカによる福音書6章43節から49節まで拝読いたします。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているか示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水に乗ってなって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。そこまでです。祈祷いたします。在天の至難の神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。一年の中で最も明るい希望の光を感じることのできる季節を迎えることができました。一人一人それぞれの一週間の生活を守ってきた私たちを今ここまで導いてくださいましたことを心から感謝いたします。そして すべての疲れや悲しみ、痛みを置いて新しい月を始める最初のこの主の日に、こうして共に御前に集い、共に御言葉に聞き、祈りを捧げ、賛美をすることが許されますことを本当に感謝いたします。どうかこの礼拝の上にあなたの御霊が下り、一人一人の上にあなたの力が注がれますように。私どもの日々の歩みは遅く、過ちは多く、あなたの前に出るにはふさわしくないものであることを懺悔いたします。そのしもべをこうして愛の中に育んでくださいますことを本当に感謝いたします。どうか日々の世界の中、生活の中で忍び込んでくるサタンの誘惑に惑わされることなく、いつもあなたを見上げて御心に従いつつ、御言葉に従いつつ歩むものとならせてください。地上の人々が愛の絆で結ばれて平和の中を歩むことができますように、心から祈ります。今この時にも戦い争いの勝ち筋になって傷つき命を落としていく人々のことを思います。どうか世界中の平和が実現しますようにお祈りいたします。世界の各地で自然災害が起こり、今なお不自由な避難生活を送っている人々が多くいます。その方たちが一日も早く平常の生活に戻れますようにお守りください。また体の病にあって床にあって苦しんでいる人々、心の悲しみの中にある人々に、あなたの癒しと慰めをお与えください。共にいて看病するそのご家族の上に、あなたの強い御守りがありますようにお祈りいたします。これから深牧師を通してイエス様の御言葉を聞こうとしております。牧師の上に、また聞く私たちの上に、聖霊の御働きが豊かにありますように、そして御言葉に従って歩むことができますようにお祈りいたします。新学期を迎えて、それぞれが喜びとともに新たな困難に立ち向かっています。それぞれの場において、今この時が本当に大切なことであることを知り、全力を尽くして目足の後を従って歩むものとならせてください。言い尽くしませぬ感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌270番。 信仰告白をいたします。本日は第一聖日ですので、日本キリスト教団信仰告白の全文を購読いたします。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神と言いましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、神となりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を救って義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に人心情を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより生まれり、天に昇り、全能の父なる神の耳に差したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、土台を置く司会尽くしです。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第6章43節から49節の御言葉であります。主イエス・キリストによる弟子たちに対する教え、いわゆる平地の説教と呼ばれる文脈はここで終わります。言うならばイエス様の教えの総括とも言えるかもしれません。そのことを踏まえながら、43節から45節の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心からあふれ出ることを語るのである。聖書の込み出しには実によって木を知ると記されておりますけれども、この例えは一体何を私たちに示しているんでしょうか。それは端的に申し上げるならば、私たちの心は一体何で満たされているでしょうかという問いかけであります。もう少し突っ込んで申し上げるならば、私たちの心が 良いもので満たされているか、あるいは悪いもので満たされているだろうか、まあ、それによってその人の良し悪しが神様の目に明らかなものとされてしまうのだということ、それがこの例え話の、まあ、大まかな内容であります。悪い心を持ちながら良い言葉を語ることはできます、まあ、しかし神様はそこに人間の悪意を明らかに見ておられるわけです。そしてそのような生き方は必ず神関係、神様との関係においてだけではなくて人間関係の中においても破れを生じさせていくものとなるだろうと言えるのではないでしょうか。まあ、どれだけ立派な大木であったとしても悪い実が実るのであれば、その木の問題、その木自身の問題は誰の目にも明らかであります。どれだけ大きくきれいな蔵だったとしても、その中に悪いものしかなければ当然悪いものしか出てくるはずはないわけです。同じように私たちの心が悪いもので満たされているならば、どれだけ立派な姿、どれだけ立派な言葉を発していたとしても、その人から出てくる言動は神様の目には必然的に悪いものにならざるを得ないのだということが、この例え話から強く示されていくことではないかなと思います。まあ、酒が人間をダメにするのではなくて、人間がもともとダメであることを酒が教えてくれると、立川談志という人がね、申しましたけども、物や環境ではなくて自分の心が何で満ちているのか、ここに注視しなければいけないわけです。そして悪い実だけを結ぶ悪い木は当然のように切られてしまいます。蔵の中にある悪い実は当然処分されるでありましょう。つまり心が悪で満たされたものの行き着く先には主による裁きや滅びがあるわけです。それではそもそも良し悪しというものがどこで決められていくんでしょうか。それはいわゆる社会倫理とか、あるいは道徳とは違います。聖書における良し悪しというのはまさに神様の御心にかなったものであるか否かということに尽きるわけです。あるいはキリストの御言葉に聞き従っているかいないかとも言えるかもしれません。ここに聖書の示す良し悪しの基準があるわけです。先ほど日本キリスト教団信仰告白を私たちは告白しましたけども、聖書は誤りなき生活の規範であると私たちはこう告白しているわけです。ですから神様の御言葉、イエス様の御言葉、あるいは聖書の言葉そのものが私たちの良し悪しの生活の基準になってなければいけないのだということです。まあ、もう少し噛み砕いて申し上げるなら、私たちの心の中の中心に、あるいは心の土台にキリストがいるだろうか、神様がいるだろうか、御言葉がそこにあるだろうか、信仰があるだろうか、まあざっくり言うならば、ここにもここにこそ良し悪しの基準が示されていくわけであります。生きるにしても死ぬにしても主のものである姿でいるだろうか、どのような状況でも神様の御言葉で、キリストご自身の御言葉で私たちの心を満たし尽くしているだろうか、まあ、そういう問いかけがここから強くされていくわけです。ただこのように申し上げるとき、私たちはどうしても自信を失ってしまう、 まあ、そういう気持ちが生まれてくるわけです。信仰生活に自信を失ってしまうという人もいるかもしれないです。自分の心にはキリストがいるだろうか、御言葉を中心にして生きているだろうか、この私の心のすべてを主で満たしているだろうか、まあ、そのように自らを厳しく問い、あるいは責め立ててしまうということもあるかもしれません。この一週間の歩みをそれぞれ顧みたときに、常に日々イエス・キリストの御言葉でこの私を、この心を満たし尽くしているだろうか、まあ、そのことを問われるならば、私たちは顔を伏せなければいけない、まあ、それが現実であるかもしれません。そのことを踏まえた上で、続きの御言葉に聞いてまいりたいと思います。私を、46節です、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う者が、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、仰せになります。イエス様はこれ、なぜ行わないのかとイエス様は断定してもうすでに言ってるんです。私たちができていないことをイエス様もご存知だということです。主イエスキリストは本当に厳しく私たちの弱さの現実、罪の現実をここではっきりと見ておられるんだろうと思います。私たちの心に良いものではなく悪いものが満ち溢れていることをイエス・キリストご自身がよく知っている。それは違う視点から申し上げるなら、キリストは私たちの罪の現実を誰よりもしっかりと知りながらも、この御言葉をそれでも語り聞かせてくださっているんだということになるわけです。主よ主よと、まさにイエス様を私の主と呼びながら、私たちはその主を忘れ、自分を主にしてしまうことがないだろうか。主の言葉よりも自分の意思を優先することもないだろうか。こうして神様と私たちの関係が破れてしまう、縦の関係に破れがあれば横の関係にも破れが生じてくるわけです。イエス様が言う私の言葉、私が言ったこととは一体何を意味しているでしょうか。それはこれまでに語られてきた一つ一つの言葉です。すなわち一番特筆すべきものは、敵を愛しなさい、人を裁くな、許しなさいということです。私たちは主よ主よと主を礼拝しつつ、この御言葉を聞き、それに理解を示しながらも、一番身近な家族に対してですら愛や許しを持って生きられない存在であるかもしれないです。そういう逃れられない弱さを私たちは内側に抱えていないだろうか。そしてそういう私たちの心はまさに悪に満ちていると言えるかもしれない。ですから私たちはまさに切り取られる木のように、処分される実のように、ただただ滅びを待つだけの存在なのかもしれない。あるいは人生に安定や平安を失った存在なのかもしれない。すなわち私たちの人生がいつでも不安定で揺さぶられ、不安や恐れに支配されているのは、私たちが主の御言葉に聞きながら理解しながらもそれを土台として生きていないからなのかもしれないです。礼拝に来て主よ主よと、主ってお酒じゃないですよ、主よ主よですよ、主よ主よとは言いながら、神を主と礼拝しながら、 でも1週間振り返ってみるならば、不安や恐れや怒りやそういったものに満ち溢れながら生活をしている自分がいないだろうか。その時に私たちはもしかしたらこのキリストご自身を、あるいは御言葉をその人生の土台に据えていないからかもしれないです。神様はそのような私たちの弱さをよくご存知なんです。イエス様がもうここで断定してるんです。なんでできないのってそう問いかけてるんです。神様は創世記の中で人が心に思うことは幼い時から悪いのだと仰せになりました。主イエスキリストは、すべての悪いものは外から来るのではなくて私たちの心の中から出てくるんだとそのようにおっしゃられた。使徒パウロは、正しいものはいない、義人は一人もいないんだとロマ書で語っています。宗教改革者であるマルチン・ルターは、人間の意志は自由ではなく罪の奴隷だと語り、ジャン・カルバンは人間の全的堕落を主張しています。日本キリスト教団の信仰告白は、私たちが許されるべき罪人であるということを前提として告白し、日本に来た宣教師たちは Sin、 罪の SIN、 Sin の真ん中には愛がいる、私がいる、私こそ罪人の頭だと、そのようなジョークを交えて教えてくれました。イエスさんもまた今朝の御言葉を通して私たちの罪の現実をよく言い表していると言える、あるいはこの平地の説教すべてにおいて私たちは自らの罪深さが問われていくわけです。しかしここで忘れてはいけないことがある。神様はその人間の悪の性質を知りながらも、今皆さんを神様の子供だと呼んでるんです。人が心に思うことは幼い時から悪いのだとおっしゃられた神様は、同じタイミングでもう二度と大地を呪うことはないとも約束してくださっているわけです。その救いの実現のために御子であるイエス・キリストをこの世に与えてくださいました。神様の御心にかないたいと願いながらも、心を悪でどうしても満たしてしまうこの私たちの弱さを知りつつも、御子は神様の救いの御心に従って十字架の道へと、そして復活の道へと歩みを進めてくださっているわけです。この平地の説教において中心となる聖句は6章の36節の御言葉です。その直前の御言葉からお読みいたします。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさいと。まさに私たちこそが恩を知らないものであり、心を悪で満たす悪人であります。しかし神様はキリストの贖いを通して私たちを罪人だと呼ばず、神様の子供だと呼んでくださった。私たちはこの幸いの中を今日も生きることができるわけです。そしてイエス様はこうおっしゃられました。私の言葉を聞いて行うものと。まず聞くんです。まず聞くべき御言葉とは何でしょうか。神様は情け深く憐れみ深いという言葉なんです。キリストの身代わりによってあなた方は許されているという言葉なんです。あなた方はもう裁かれていないんだという言葉なんです。あなた方は愛されているという言葉なんです。私はあなた方を罪人だと呼ばないという言葉なんです。まずその言葉に聞いて行うことが大事なんです。その言葉でここの私の心を打ち砕き、その言葉で私を満たしていく、その言葉を語り続けるキリストご自身をこの私の心にお迎えし、そのキリストで満たしていく、その時私たちの心は神の目にかなった良いものへと作り変えられていき、御言葉に生きるという新しい人生が今からでも切り開かれていくわけです。そして人生がたとえいかなることが起きようとも、揺らぐことのない 誠の平安を味わう人生へと作り変えられていき、それだけではなくて全ての人とこの許しの恵みを分かち合える本当の平和を生み出していくことができるのだということです。主は良いお方です。主の御言葉は良い恵みであります。その主を迎え入れ、その主の御言葉で私たちの心を満たしていただき、今日から新たに歩み出すものでありたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。あなたを愛し隣人を愛すると言いながらも、私たちの心はいつでも罪の虜になってしまうことがあります。神様よりも隣人よりも自分を愛する私たちがどうして敵を愛することができるでしょうか。どうして裁かずに生きられるでしょうか。主よ、私たちは自らの罪の重さをこの礼拝の中で改めて心に留めさせていただけることに、まずその幸いに感謝します。そして何よりも今あなたの御子にある贖いの恵みを新たに受けることが許されている、その幸いにも心から感謝します。主よ、どうか一人一人の心にあなたが触れてくださり、御言葉と御霊の力によって一人一人の上にあなたの救いの恵みを今日も新たに指し示し、またそれで満たしてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌284番。
このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体の血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝語、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される予感をとり感謝してこれを作そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を敬遠するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊に与えられている大いなる恵みを感謝とします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、世よ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深きことを味わい知れ。ただいまから分散をいたしますが、聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは教会では洗礼を受けた方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはされておりませんが、これは決して分け立てをしているのではなくて、すべてのものがこの食卓に集うことができますよう教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、この教会との教派でありましても、この聖餐に預かることができますので、どうぞお取りください。それぞれ配りますけれども、それぞれお取りになりましたら、祈りを持って、この恵みを味わっていただけたらと思います。それでは、分散をお願いします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。 感謝の人を恐れます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを高くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の2編の1番を賛美いたします。
神様に導かれて、神様の子供として歩んでいくことができますようにお導きください。今ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のために尊くお用いください。この小さいお祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正午へ544番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。